廃廃の劇団員はどういう形で増えていったの、うん、あれは入りたいっていうやり取りです、それと岩井さんからの全部アプローチなんですか、
ね、ね、竹だけ最初からいて、
はいはい、
で、あとは竹若葉麻子か、ね、竹と若葉はあれ、ワークショップオーディションみたいなのやった時に一応入りたい、はい、あ、違う、若葉違うわ、タッペはワークショップオーディションやった時に入りたいっていうので来てて、で唯一あのこのね、あのお誕生日エチュードとテキストとっていうのをやったんだけどワークショップ、その前にねコミュニケーションゲームでただ名前を呼び合って慣れるっていうのだけやってた時に唯一この動きができなかったのがそのできない様がすごくて、自意識のこのスピードと幅が、腕幅が
想像できますけど
ね、こんなに隠さなくちゃいけないことが全部出てしまって、でも隠そうとしてるっていうのの、もう世界最高記録だと思ってたそれのはみ出ちゃうのと隠そうとするのが、でも全部見えてるっていう、だからこれはすごいなと思って、
ハンマー投げみたいな、
そうそうそう、もうハンマー投げの手前、あの回してるだけだったそうそうそうそう、
でそれが決め手
それが決め手だったと思う今は。で若葉はなんか一回出てもらった後になんかあの入りたいっていうふうに言ってくれて、それでああじゃあじゃあどうぞっつって、それで朝子もそうかな、朝子はなんかすごい変なタイミングでいきなり言ってきた、うん、
じゃあ結構役者さんの方が入りたいですっていう
ふうので一応そうだね、でもうちはそもそも劇団として一応やってるから、はい、だからね、でたまに募集もしたりしてるから、どうすんだろうね千葉君ね、募集すんのかな、
募集金子
君オーディションみたいな、
金子君との間は、
うん、
岩井さん始まりですか、なんていうかハイバイやるにあたって
キッキーの1個目をやった時にやる時に、だから俺岩松さんの舞台のなんかスタッフみたいなやった時にその間に書いたんだけど台本を、でまあ基本的にそういう、まあ、昔からそうやって自意識過剰のなんか振りとか、はい、あとは日常でこの間なんか怖い人に会って気を取ったみたいな話をして、その時の自分真似して遊ぶみたいなタケとずっとやってたことだったから、それの延長線上でなんとかなる演劇だったからそれをやろうっていうのでタケにまず連絡して、でそっから始まって、でもまだ劇団では全然なくて、ただハイバイっていう名前だけ決まってて俺だけいて、で吉祥寺で2回ぐらいやって、あと4回ぐらいやった時かなんかにもう全部タケ出てたから、はい、それとあとなんか面倒くさかったんだよね、タケは荷長カンパニーにいてさもうなんか本当に喜んでたんだけど、あいつは入れたとかすげーとか言ってさ喜んだんだけど今度出るからって見に行ってもさ、なかなか出てこなくて、結局出てこなかった気がして、お前どこいたのとか言ってたら、いや俺あのネズミの着ぐるみでバク転してたとか、全然わかんないし、それで充実してるこいつと思って見に行ったりとかしてで今度また別の見に行ってもやっぱりいなくて、一生懸命見てたらそれすげえ巨大なボン舞台だったんだけど、ボンをね回してるね、このね囚人の囚人みたいな白塗りのこんなゴロゴロやってて、
それ四谷階段から、
四谷階段
こくんだよね、
そう、
あー見た俺、
上では広末涼子が熱演し、
いやー
竹中の音
とか金子さんがしたらもう、
だから俺もちょっとだからそれは
なんかいたんだ、
うん、なんかわかんない、もうね、いや絶対もっと面白いことできんのに、なんだろうな、なんかねすっごい悔しくて腹立って、それ誰何に腹立ってんだか分かんないんだけど、うん、まあ、結局全部竹にそういう時にお前絶対あんなやつじゃダメっつって、でやっぱり吉祥寺の会スタジオって40人ぐらいなんで、はいはい、だから稽古場もまあ大体ここぐらい8歩ぐらいのところの広さで、それででもさ竹はいつも、ベニさんとかで稽古してるからさ、もうあの発声とか全部変わって帰ってきちゃうの一回ごとになんかそれを調整するのもめんどくさいから、頼むからちょっとあのどっちかにしないみたいなこと言って、で竹も相当悩んだみたいだったけど、一応やめてこっち入ってみたいな感じ、だから重なって劇団員みたいなのが入ってる時は一応なくて、だね、
そん
そうそう、そんな流れだから、あ、でもそっか、そうすると28とかそんぐらいからなのか。柴君が26、
今26、今年27なんです。うん、ワークショップ、オーディションとかしつつ、うん、なんか、人は、まあ、やりたい人はいるっちゃいるんですけど、劇団員にしたい人っていうのはパッとあんまり浮かばないんですよね、だから。
そうだね、やっぱなんか、一回、なんか、劇団員っつって決めるより、やっぱ、
そうですよね、
だってちょいちょいやってるぐらいでいいんだろうね。
ちょっと偶然を大事にしようかなと思って、
うん、あ、そうじゃない。
ちょっとやってみようかな。
ねえ、ワークショップさ、どんくらい前からやってんの？
いや、全然です。あの、一番最初に僕はだから青年団の入団の時に、うん、森田さんがやったじゃないですか、ワークショップ。あ、やったんですよ。
やったやった、番号のやつと。
そうそうですね、団員に、うん、あれで僕はワークショップってものを、名前は知ってたんですけど、じゃ、
あの、あれが初めて受けたの？
受けたのも見たのも全部初めてです、あれで。
あ、そう。
で、あの後演技と演出でしたっけ。
あれ何年前？2年前だよね。
そうですね。で、本を読んで、で、すごい面白かったんで、うん、まず稽古場で真似をした。真似っていうか、記憶と、
ちょっと待てよ、本当にそうか、うん、ワークショップ初体験07や
で、そんなメモ。
いや、ちょっとそれはすごい話だなと思った。なんか今
記憶と、あと 本にほとんど書いてあるから、本と、あともう一回だけなんか中学生ぐらいのやつにやってるのを見に行ったんです。1日かけて全部やるっていうの。またあれも演技、
僕が見に行って、織田さんがやってるの。
そうそうそう、うん、あれを見て、だから2回、1回受けて1回全部見て、端から見、その面も全部撮って、であと本ももうなんか、なんですか、こう蛍光ペン引きまくるみたいなのでやって、暗記するぐらい読んで、うん、それを稽古場で何回も何回もやったんですよ、うん、真似して。で、最初結構下手でしたけど、うん、
だんだ ん, な
だ ん, だんあのかなりパクリっていうか、そのコピー、うん、
いやでももう あれは完成形だから絶対相当なものだと本当に思うんだよね。だからね、なんか変に太刀打ちしようとすると、ね、何もできなくなる気がする。あれやっぱ広いし、
ね、
ポップだし深いしみたいな。
いや、それが最初で、そっから稽古場でやるようになって、でたまたまなんか名古屋でワークショップ今度やっていきたいっていう人から声かかって、だから、うん、最初に名古屋でやった時もまだ織田さんのワークショップをちょっと分解してやったりとか、
アクテなんで、
アクテなんでやったやつ、うん、で頭ちょっとやって、後半ちょっとだけ僕のオリジナルやるとか、だんだんオリジナルの割合が増えてきたで、うん、今はちょっとなんかぐっちゃぐちゃで、
まあ回によって違う、
そういうことで、いろんなことをあの、うん、混ぜこぜになってるんで、まあだから織田さんのワークショップの内容みたいなこともやるし、うんうん、あの、そこから自分のやったやつとか、自分稽古場でできたやつとかもやったりとか、なんかいろいろ混ぜこぜで今はやってるんですよ。
ああ、
そうなの。あれだから同じ、岩井さんも多分
そうなんだね、
やってたと思うんですよ。あれが初ですね。
俺もだからあれがあまりにもショックで、自分でやるのができなくなったみたいな感じがあるかも。だからっていうか、なんかね、なんだろうな、自分にね、動機を持てなくなってちょっと感じがして、ワークショップする、
はいはいはい、
特には小劇場とかの俳優さんに対して、
あ、
それがだからブログとかでさ、柴君と会って、多田君ね、
はいはいはいはい、
すげえ無法なワークショップいっぱいになってるのあれですごい純粋にその演出家から動機を持ってワークショップやってるのが、なんか俺はもうその時点ですげえ面白いことだなと思ってて、例えばさ、それってさ、向こうは演出家を知ろうとしてきてるのか、何を知ろうとしてきてるのか、ちょっとよく分からなかったりするじゃない。
そうですね。
でもそれをすごい言い方悪いかもしれないけど、うやむやのうちに自分の面白いことをやるっていう空間にしていくっていうのが、
まあまあ、
それがね、すごい面白いことだなと思って本当に。でもそれがそもそも演劇だから、別に台本がなくてもさ、
そうです、そうです
ね、面白い空間っていうのは作れるっていうのがきっと演出家だし、
よくと衝撃で面白すぎて、うん、あのワークショップが、
うん、
で僕のだからもういろんな人たちが頭に、大学時代のこう同級生とか頭に浮かんで、これを受け、この体験をしてなかったり、これを知らずにやってるのは バカだと思って、なんか不況、なんかちょっとおかしかったと思いますけど、その時は、うん、だから不況したいみたいな、日本人全員に体感させたいみたいな、
うんうんうん
うん、じゃあ織田さんはちょっと忙しいから、じゃあ僕がコピーしてやっても別にそんなに罪はない、不況したいという欲求なんだからと思って、じゃあ代わりにやろうっていう、うん、今を考えるとちょっとどうかと思うんです
いやでもいいんじゃない全然
っていう感じでちょっともう稽古あのだからちょうどその時遠いの2回目とかかな分かんないですけどその要所要所で、うん、いやいやちょっとつって、うん、呼んではやはり呼んではやりて、うん、ちょっとよく分かんないなみたいな優しい対応されて
ます最初に集まったメンツっていうのはそのだから織田さんのやつ大体まあ、真似じゃないけど大体同じようなことをやった時っていうのは来た人は青年団の役者さん、
ね、いやじゃないです小劇場と
あの今までやったことある人とか
ですね。いやでも逆に怖くなったっていうのはありますよ。あのワークショップってすぐあのこんなちゃんとしてないとダメのかなって完全に高って思ったんで、
そう、ね、うん、そうなんか全くコントロールされてる気はしないんだけど、
はいはいはい、
なんか終わったらすっぽりなんかに入っちゃったいや別に嫌なものじゃないよ、宗教とかじゃないよ、全然そういうんじゃないんだけどさ、なんか
いいワークショップってそういう感じあります
ね。そうだね、うん、
そうですよね、
ちょっとがっかりするんですよね。
なんで
うまくやられたと思って
なんかねえかなって。アナザーの渡辺さんのワークショップとかもそうだったな、やっぱりすっげえ面白かった。そうね、だから、うん、俺はもう完全に怖くなって止まったみたいな感じだったな。余計自分の最初に作ったお誕生日のやつばっかりやるようになって、でやっぱりさ、それは開く側からしてもやっぱり飽きるからさ、試してみたいっていうこともあるんだけど、
はいはい、
どういう結果になるか分かんないからずっと安牌選び続けるみたいなダメなことになってて、そうだから今度あるからやっぱりなんかやってみようと思ってね。だってすごい数やってない
あの、そう増えました ねすごい。で
去年から
なんかあとあれですね、ラップの芝居やるときはだから頭ラップって何なのかみたいな1週間ぐらいかけて稽古やってたりとかしたんで、
ラップって何なのかっていう稽古をするんでしょ。だいたいどんな感じなの、まずやるの、
まず課題曲を与えて、うん、それまずモノマネして歌えるようになってもらって、うんうんうん、次は、そこでちょっとずつうまくなって、次はなんかお題っていうかみんなで一つの文章とか歌詞を自分で節をつけてラップする、うんうん、
それは自分で書いた文章、
いや違います、まだ自分まで、ね、うん、まずその前にでも数字をやったんです、あの演習数字を、うんうんうん、だから日本語にしないで、
うん、
だから読み方が限定されてる、3だったら 3とか3とかぐらいの読み方しかないのをうまいこと自分で言葉数合わせてラップにするっていう、うん、数字を自分でやらせて、次に日本語を確かやらせて、日本語の文章をやらせて、
段階踏んでる、
で最後にあの自分で書いて自分の言葉でやるとかっていうのをやったりとかしたのを、それをなんか、まあ、何日間か稽古だったらその試行錯誤をある程度しながらちょっと準備しつつ、家に帰って準備しつつ次の稽古でやったりとかっていう、で良かったところをちょっとずつ凝縮してなんか4時間ぐらいのワークショップにするとかが最近は多いです。夏の芝居とか、あと歩みはそんなでもないけど、そのちょっとうん、そうですね、歩みの歩いてみてこう合わせていくっていうのも最初稽古場で試行錯誤していってちょうど良かったなっていう方法みたいなのがなんかだんだんできてきたんで、それをちょっとキュッてまとめて3時間ぐらいで終わるような形にしてワークショップにするとか、そういうのが多いですね。だんだんそうやって織田さんの方から、は
い、だからその稽古始まるまでは全く最終形態の見えない作り方をしていくみたいなことなのかな。いやでもそれは今のワークショップの話だから別にそうとは限らないか。歩みとかはでも一回やってるんだっけ、ちっちゃい人数で。
そうですね、短編を3人で
やった。でもさ、それはさ、最初にやった時は、
はい、
台本からしてそういう構造
だったの。そうですね、だからあのぐるぐる歩くっていうのはもう最初から、
なるほどね、
考えてて、
あ、じゃあそうか、だからそれ台本ってじゃあ例えばその青年団に入る前までで何本ぐらい書いてたの。
でも
嘘、僕
そんな書いてないですよ。
あ、本当？
え、もう、え、あの高校演劇で書いたのとかも
入れていい
です
か？いや、全然ガゼン入れて。
そしたら
よっぽど高校演劇とかの方がプレッシャー厳しい気がするし。
え、でも長編多分4本か5本ぐらい、短編があと 1,2 本ぐらい。
やべ、す
げえな。どういう意味がすごい
だろう。書いてんだ。じゃあもう
少ないと。
いっぱい書いてんだ。あ、そうなの。少ない方なの
かな。少ない方じゃないですか。
多分。うん、え、吉田小夏と比べて。
なんで
吉田小夏と比べたのか
分かんないですよ。
あ、そう。じゃあ今例えばそういうワークショップ単体じゃなくて本番。